気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
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 ということで今日はは
い、
ゲストが
お二人あの話入ってこんかったら黒村さん、
はい、
あの入りませんで、
はい、
あの黒村美代子さんと、
はい、
おっしゃるあの平方でね、
はい、
去年やったっけ、一昨年
去年、
去年ね、もう1000人ほどの大勢の方を
今度ね、9月14日、
あ、9月14日ね、
はい、
再び平方、
はい、今度寝屋川で、
あ、寝屋川
で、
はい、おー、寝屋川で、おー、うん、また黒丸さん主催の、
はい、ワクワクしてます。
また、近づいてくる頃にまた何度かお越しになるんでしょう
ね。なるほど。
まあまあそんな黒村さん、はい、まあ、主催してくれた方とか、
ね、はい、
あともう一人は、
はい、
佐藤純喜という、
はい、
ちょっとイケメン若者、鹿児島出身、
はい、
実はまあひょんなことかなんですけど、まあ、ビリーさんもご存知のあの
よく知っております
。よく知ってますよ、ね、
はい、もう本当ね、うちのそれこそ次男のヒューガがあの IBS のね、
はい、
鹿児島のあの専門学校に1年お邪魔した時に、
うん、ま
あ、ホームステイさせてもらってたその佐藤さんちの、うん、息子でですね、はい、であんな邪魔くさいやつとほぼ一緒にずっとおったみたいな前の、
そうですね、
ね、
部屋も自分の部屋で寝てたので、
同じ部屋で、
ああ、
いやもうほんまにもう純喜のこともヒューガーはもうほんま本当の兄ちゃんみたいなつもりでおるもんね、あれね、
ちゃんとあるある、
なんか波長があったのか、そのまあ純喜くんが、
はい、
まだ辞めてないんやろ？
大学ですか？
うん、
あ、一応今休学、
休学中
の状態です、
ね、あ、はい。なんとまあ二浪して、
はい、
国立鹿児島大学に
超頭のいいところですよ、
受かって、
はい、
受かったくせに、
くせに、はい、
なんか思んないと。それで一時期はもうやめようかなぐらいのことまで言い出して、うん、
はい、
でまあまあいつものことやけど、思んなかったらやめた方がいいんちゃうとか言って、人の子やと無責任みたいなことをね、言うんですけど、まあ一応今休学中で、
はい、
それでちょっとなんかいろんな広い世界を見てみたいと、
うん、
なんかそういうところからちょっと伊勢に行きたい言うてね、
うん、
なんで今ちょっと黒船カンパニーで預かってるという感じで、
そうですね、
お、
でなんかこう裏方のウォーリーとか、
うん、
なんかうちのみんながこうやってるいろんなこととかをちょっと体験したいみたいなね、うん、3ヶ月ぐらいで行くん
だ、3ヶ月ぐらいですね、
うん、ね、
はい、
それで1週間ぐらい前から来てて、
はい、
ちょうど1週間だったな、
そうですね、
今まで10日目かな、
10日目、
はい、
はい、
で今日も伊勢から、
お、伊勢から
神戸まで車の運転手して、
はい、
運転したいね、
はい、
もうバリバリ運転させました
から、ね、ああ、ええことですね、鹿児島ってあんまりせえへんもんね、
そうですね、家でも運転はしない、
原付運動としか僕見たことない、
そうですね、そうなん、ビリーさんの送迎迎えとか行ったりせえへんな、
まあ母がずっと行ってたので、
なるほど、
はい、
そうですね、はい、
ほ
んでね、
はい。
10日なんですけど、
10日、
今僕をあのそれこそ伊丹空港で、
うん、
まあ、2人が伊丹へ来てくれて、
はいはいはい、
僕ちょっと昨日あの石巻行っとったんで、
あ、はいはいはい、
仙台空港からこう飛んできて、で今拾ってもってこう来る途中で、
うん、
あのビリーさんの公演してる CD 聴きながら来たんですよ今。
あ、そうなんですか、
うん、
はい、
それちょっと前、ちょっと前にあの若林に理法人会で、
はい、
話したでしょ、
はいはいはいはい、
昨日あの立花親分が、
はい、
立花親分、
もうね昨日の石巻ね、もうほんまもううるさいのばっかりいっぱい集まっていてね、
はいはいはい、
山口のジェニファーとか、
はいはい、
青森のバービーとか、
はいはい、
あれとか、あのあの人もあのあのソフィア、
あ、ソフィアみたいな、
でもだいぶ顔色良くなって、
めちゃくちゃ良くなってますよ、
ね、
はい、
それでまたなんとね、これ言うてええんかな、ここであのソフィア、まあ、あんな風に、 あの脳梗塞、
そうそう、
ね、脳梗塞で今ちょっと半身がだいぶもう不自由な状態で、ね、あのリハビリに勤しんでるところなんだけれど、うん、あのそのソフィアにあの結婚を前提にお付き合いしてほしいっていう男性が現れてね、
へえ、
ほんで、あの昨日始まる前に、うん、石巻の公演が、はいはい、始まる前にそのうるさいジェニファーバービー、あとあの名古屋の竹内かな子さん、ジュディーがハブとかね、ああもうほんまキャラの濃いのが
こ
う
っりです、
ね、いっぱいこうしてもうワイワイやっとったんですよ、はいはい、あの控室で僕もね、
はいはい、
ほんでその時にそのソフィアにそんな風にね、
うん、
言ってた人のことをソフィアが紹介する時、あの僕らにあのちょっとこれからあの人生を共にする人をってみたいな言い方で紹介するした瞬間、その男性の方が驚いて、えそれって OK っていうことなのみたいな感じで、なんか俺ら今プロポーズを了承した瞬間に立ち寄ってるっちゅうこと思う、これもしかしてみたいな感じで、だけどなんかねすごいね、だけどあんな風にね、だって半身がもうほぼ今麻痺状態でしょ、だけどね、彼女のためになんか僕は役に立ちたいんだって言って、めっちゃ優しそうな雰囲気の人でね、もうよかったよかった言うて、もうだからその、 あの脳梗塞になる前 の、
はい、
ね、あの病に倒れる前に1回か2回しか会うてない、
あそうなの、う
ん、その時のことも知ってんの、
うん、
だけどそうやって病に倒れてしばらくはそんな風になってることをその人知らんかったん、
はい、
うん、ここで耳に入ってから、
はい、
その見舞いに行きがてらいろいろちょっとお世話をしていくうちに、その本当にある意味での人間愛やと思うわ、なんかほんまこう爽やかなものを見させてもらってってしてる中へ立花親分やってきてね、はい、ほんでなんじゃかんじゃってこれなんかうまいいちごがあるからとかで食ってなんかしてる時に、あそうやこれ宮城さんまた聞いといて、ビリーさんのこの間の倫理での話めちゃくちゃ良かったんよってって言って CD 渡された、
はいはいはいはい、
それを今伊丹から
聞きながら
聞いてた
聞きながら、はい、
ほんでね、はい、あの和菓子屋さんの話、
はいはいはい、
あの売上が270倍っていう、はいはいはい、あのと思いながら僕も聞いて、何かを何とかして何とかするととか言ってた謎かけみたいなあの公演のあれ で、
はい、
で僕らも3人もじーっと集中しながら聞いてやってきて、
車内で会話ゼロですからね、
ほんでさっきその近所のびっくりドンキーでハンバーグを食いながら、
はい、
純喜100人の社長先生経営者と言われる人たちに100人にお前やっぱ会いに行かなかんなじゃあもう黒船卒業か
来て10日で
卒業が言わされました
いやでもその通りですよね、
本当ですよ、誰と会うかですから
ね、だから僕なんかも考えたら若い時から要は何してきたかって言ったら、うん、新幹線のグリーン車でわざわざ横の人喋りかけたりとか、
はい、
今なんかもそうやけど、もう日々経営者の人らに会うわけでしょ、
うん、
でその人たちからね、何やってはるんですかとかって、あそういう仕事、うん、その仕事のおもろいところと苦しいきついところとってどこあるんですかとか、だいたいそんな感じなんですよ、わ、
ね、
ーって聞かせてもらうということで、なんか自分の中のこう、ね、やっていくべきものっていうのがこう、うん、
はい、
なんかこう縛られていくとかね、そういうことよ、ジョギは
もう行くしかないです
ね、本当にそんな山ほどおてるような濃いところとね、ビリーさんなんかも、はい、鹿児島でもほら何十遍もおてきとるわけやしねえ、っていう話で今まで盛り上がってたんです
よ盛り上がりついてちょっとあれなんですけど、
はい、
そのソフィアの話なんですけどね、ソフィア見舞いに行ったでしょ、
いたいた、
あのリハビリセンターに
いたいた、
あれ行った後に僕と会った時にソフィアね、あいつ僕に会った時に、
はい、
どうやらソフィアリハビリ順調かって言ったら、
はい、
いや私ドキドキドキドキするから、うん、多分ドキドキすると手がなんとなく動きがすんねんって、おおええやんか、どんな時ドキドキしたんって言った時に、うん、ふみちゃんの名前出して、
うん、
ふみやくさん来てもうって、はい、ふっと肩抱えてピースした時にドキドキしてんねんって言うとったのにかかわらず、
はい、
そういう男の人が現れてるってすごいことやなと思って、
ほんまに。
でなんかねリハビリの先生言われたらしいですよ、まあ、あの年齢やけども、うん、あの女性は特に人に恋したり、うん、ドキドキすると、
はいはいはい、
行ってない神経に血が行くから動くようになるらしいですよ。だからええことやなと思いながら。
いやそ
ら
ええわ。でもねすごい、はい、あの昨日はお化粧もして、なんかねすごい顔も色つやもようて、なんかね話す感じの滑舌も、
はい、
もうだいぶ良くなってた。
はあ、全然ろれつ回ってなかったのにね。
そうそうそう、下手すらビリーさんより滑舌ええかもしれない。
ほんまほんま、そうだ。
今日ね CD 聞きながらね、聞き始めて間もなくの時、ビリーさんって滑舌悪いな改めてこう聞くってことだね。あのビリーさんちょっとかその滑舌って、うん、ビリーさんもその心臓止まったじゃないですか。
そうそうそうそう、
あの前と後じゃその話すそれって変わったとかあるん
ですか。だいぶ変わりましたよ。
あ、ちょっとそれで滑舌あんま良くないようになってしまった。あ、
私左側も僕結構爆弾抱えてますからね。
あ、
寒くなると左側動かなくなるんですよ。
へえ、
やっぱ心臓の方なんで。
はいはいはいはいはい、
そらね、何より心配ですよね。それね、滑舌悪いなんて軽々しく、
全然言ってもいいです
言うなよ、ウォーリ
ー。人のせいにせんといてください。
人間にはね、
はい、
人と人の間っていうのが
あるんで。聞いたことあるし、ズバッと言ったけども、なんか
間の詰め方が下手くそすぎる。
怖いわ。
いやだけどまあね、はい、あのこの佐藤純喜君が、
はい、
まあ、せっかくね伊勢まで来てるんやし、こんな、うん、こういう場に来たりするのも、まあ、一つの体験やし、
うん、うん、
せっかくのほちゃからまたね、うん、こう聞いてくれてる人らかもいろんなこう情報来たりもするかもしれんし、
そうですね、
うん、どういうことがしたいかがまだ分からへんわけないよな。
まずしたいなってなってるのが、うん、今講演会の主催とかをしてみたいと思って、
来月するやん。
そうです。それこそビリーさんの、
うん、
と
公開収録の、あ、そうなんや。お、あ、は
い、あ、ビリーさんの公開収録の担当はこいつに任せたんですよ。
はい、
ああ、そうなんや。
僕だからほぼノータッチ。
タッチだ。
その公開収録ってあのまた DVD 作られ
る。そうそうそう、はい、
どこで収録するの。
名古屋です。名古屋で。
あ、名古屋でやる。
はい、
あ、ウィンク愛知でやる。
いや、ウィンク愛知ではないですね。なんてところやったっけ。
中東丸の内ビル店です。
わからん。わからん。
あの便利なところです。
便利なところ。
便利なところ。
それの何、あのお知らせも今日する方がいいの。
したいです。
おな、純喜しいや。
はい、
うん、
6月21日の、
うん、
7時から会場が6時半で、予定として9時までの公開収録の予定で、うん、今先着80名様っていう風に今その定員の数を設けさせてもらってるんですけど、
うん、
もう事前予約の時点で、
うん、
最初本当は50名様限定だったんですけど、
うん、
もうその50名様を超えてしまって、
うん、あら、ありがたいですね。
で、公開するのにあと、もうその席をも準備できないってなって、
うん、
で大森さんとお話をして、
うん、
じゃあ増席をしようっていう話になって、
うん、
80名まで増やしてあと20ぐらいですね。
あ、そうなんや、
はい、
これで言って募集するほどのこともないんでね。
経験です、経験。はい、
あ、よかった、ちゃんと来てるんやね、申し込み。
でも何心配してるのか
ね。どうしようかな。
こっちは公開する前に
滑舌悪いでございますから。
6月21日までに練習しといてください。
練習しときます。
人間にはまあというの。人にはまあ。違う違う違う、話せび、話さんもあ
れ。あ、告知終わりました。
どんな応援なんやっていうのを話しておくれよ。
内容が、
はい、
ご縁紡ぎ大学の第2校でもお話しいただいてる聞き方っていうのをメインにして、うん、それのショートバージョンっていう形で、
あ、
まあ、受けた方も受けてない方もいい機会なので、うん、ぜひ、
あ、はい、
お願いします。
五円紬の第二講義でやってることと同じじゃないんですよね。
うん、同じことはしたらね、せっかく五円紬込んでよかった
から。本当に本当にね。はい。なるほど。でも今日聞いてきたのなんか和菓子屋さんのあの売り上げをね、はい、爆発的に上げられたあの話はすごいですよね。
あれはね、すごかったですよ、ね。
すごいですね。
僕なんてその会いに行ったとこの先の人がすごかったですよね、やっぱり。やっぱり誰とどうやってどう相談するかで全然違ってくると思うんで、それこそあのふみちゃんがよく言うみたいに、はい、会った人がね、はい、に相談して公演のことやってみたらとか言ってそれをきちっとやったらやっぱりうまくいく証拠ですわね。
だけど確かに僕もね今まで考えたらあのその新幹線のグリーン車でいつも通路側紅茶その横の人喋りかけてとかってね、若い時なんかは特に僕もねワクワクしていながらやってたんですよ。はいはい、はい、だけどね、まさかこんなことしてる人がと会うなんてっていうね、ほんまにそういうの山ほどあるよね。だってカビのことを研究してる人とかね、
はいはい、
カビ、
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 そんな人とか、あの苔のことを研究してる東大卒で、そんな人とかね、もう想像もできないような、こんな職業があんのかね世の中にっていうぐらいおもろいことをやって、そしてそういうのって人がやってへんことやから、うん、はい、なんかそれで私はこんなことでこんなんなんですよっつってこう話聞いてると、いや世の中ってほんまにチャンスだらけやなって本当に思えてくるんですよね。だってそれこそ何をやっていいかわからんとかさ、はい、なんか何やってもうまくいかんとか言う人おるけど、いやいや何もやってないってあなたって誰にも会うてないってまだ言うてね、もうスタートラインからまだ一歩踏み出して頑張ってもないよそれってって、もうね、とにかく人に会ったりとか、はい、それこそこう仲良くなるとかね、そういうので本当にこう見えてくるものと自分の中のエンジンが動いたり、絶対あると思うよ、うん、本当。だって僕、
はい、
最近この間言ってたように
あのピーとか入れて大丈夫ですか。
いやいや大丈夫よ。
大丈夫。いや知らないですよ結構これは残ったりしますのであ
んま言わん方がいいかな
言われると気になるんで、ぼんやりさせてください。ぼんやりさせてください。ぼんやりさせてください。
なんないやなんない
や。ビリーさんは大体わかるんで大丈夫、ぼんやりだけさせてください。
まあある某プロ野球球団の監督さんと最近妙に仲良しになって、
仲良くなったんですよ。
ほんでもうなんかね頻繁に会ってるんです
それって向こうからアプローチ来てるの、それともふみちゃんからアプローチしたの。
いやこれはね、すべあのものの全ての始まりは、まあ、あの大島圭介なんですよ。
圭ちゃんの
てっぺんのね、
てっぺんの、はい、
で彼 の、うん、あの大島があの翡翠小太郎さんと一緒に協調で書いたあの、予祝の本、あの前祝いの補足ってやつね、はいはい、うん、あの本をたまたまその某プロ野球球団の監督さんがそれを読んで、うん、ほんでそのまあ前祝いやから、うん、今年我らがなんとかは優勝しましたとかってキャンプの時から言い出して、
は
い
は
い
は
い、
言ってはりましたね、
そのままシーズンも始まってないのにって、これね前祝いなの予祝なんですよとか言って、でそこからまあ大島の本も売れたりとか、うん、はい、なんかそんなんしてるうちにそのね僕たちはその野球人みたいな野球関係者としかこう、はいはい、あんま接点がない中で、もうすごい言葉から元気をもらって、でいつかこの大島さんに会えたらななんて言うてたのをなんかでこう大島に伝わったみたいで、それで大島は自分から会いに行ったみたいでけど、僕がその某プロ野球球団のことが僕は大好きだということを大島知ってるから、だから行く会いに行く前から俺兄さんにちょっと恩返しできるかもしれんとか言って、もうこれも予祝やから言っときますわとか言って、で、高校で、はい、兄さんの話いっぱいしときますからねって言って、したら、その監督は僕のことは知らなかったんやけど、大島さんがそんなにおっしゃるんやったらね、そんな話聞いてみたいわ、言うて、ほら CD 送りますわ、言うて、お前、しゃべくり送ったんや。
しゃべくり8本全部送りました。
全部送ったもん
ね。全部送りました
。そしたらね、はい、今なんか移動中とか、あの、ジムでトレーニング中とかも、もうしょっ中聞いてくれてるみたいで、ほんでそっから大島に誘われて、ほんでこう球場に行くようになったんですよ。ほしたらグランドからね、 その大島をまず探すわけですよ、うん、これで見つけるとああどうもありがとうございますみたいな感じで、はいはいはい、だから周りの人たちは監督が今この人たちに頭を下げたみたいな何とも言えんこう雰囲気になってねでそこから、
はい、
だって開幕の時も、うん、バックネット裏撮ってもらって、
はいはいはいはい、
ここで行っとったんですけどね、うん
はい、
でその時は僕はまだ直接話は開幕の時の日はもう、はい終わった後話したりとかできんかってんけど、うんまあ、ゴールデンウィークの終わりがけ終わり頃に、
はい、
また神宮球場に
うーん
兄さん行きましょうよって大島に誘われてね、
はい、
でまあ何人かで行ってしたその日に、まあ、ご飯食べに監督も一緒に行って、はい、もう夜中1時ぐらいまでもう盛り上がりまくってですねそっから
明日試合あるのに
いやもう俺はほんまに今文明さんにだいぶハマってますと言って、
はい、
でそんなんをこう言ってるうちにこの2週間で5回やってます実はおとついも奥さんも一緒に家族の奥さんも連れてきてほんで奥さんも一緒になって3時間半ぐらい笑かしまくったと笑かしまくってきましたねけどやっぱりそのなんかこうプロ野球のそういう世界にいてあの指導者になってるとやっぱり強烈なストレスとプレッシャーと責任感といろんなものの中でなんかねこうそれはもう僕らが想像もできないような世界で生きて見えるけれどだけどあのなんちゅうかなやっぱこう今までの野球のそういうね指導者ってほとんどが厳しくて厳格な、
はいはい、
こう父なる監督みたいな、はい、そういうパターンばっかりだったじゃないですか、
はい、
でも今年の某野球球団はね、はい、分かりません、 なんか毎日お祭りみたいでしょ
ベンチ
なんか、
ね
はいはい、みんなイエーイでガッツポーズしてうわーやってるし、なんかそれこそエラーして戻ってきてもなんか許してくれて受け止めてくれる母なる監督が世の中におってもいいんじゃないかなってなんかもう脅して脅して恐れで恐れで野球をやらせるよりも本当に愛のある力で楽しんで楽しんでっていうのがこう奇跡を起こすようなそういう言葉のことをねこうたくさん知りたいっていうことをまあおっしゃるんでですねなんでいやそんなんやったら俺はネタなんぼでもあるわ言うてこうでね例えば某外人選手がこう右肩スイングするとき右肩が下がるでも右肩を下げるな下げるなってみんなに言われるから右肩のことが頭に残るんですねなんで僕ちらっと監督に言ったんよ同じ教えるんだったら俺なら左肩でちょっとこうリズムを取ってする癖をつけて打ってみたらどうとかって言ってそう言うたらその外人選手の頭の中の右肩っていうワードが消えて今度左肩でリズムを取るっていうのが強く残り始めたら左肩が下がるということを忘れるんじゃないってで右肩左肩をちょっとこう下げててこうタイミング取ってたら気がついたらスイングがアッパースイングじゃなくてレベルスイングになってミート率が上がってとかっていうそういうねなんかね教えるっていうのを少しこう横へ置いといて、うん、なんか自分であらこんだけのことみたいなねそういう魔法の言葉みたいな、うん、そういうのもう一つ俺ありやと思うけどみたいな、うん、まあ素人の俺が監督に言うこっちゃないんやけど結構ズバズバ言ってますよねでもそしたらその次の日にホームラン打つんやもん、
すげえ
ねほんでその後3日の間に2本打ったから、うわーもう最近僕ねその某野球球団のテレビ見てたらね、もう一球一球監督の心理になり、投手の心理、キャッチャーの心理、バッターの心理、もう4人分の心理をこう考えながら、一試合、一球一球全部見てるから、試合終わった後ね、なんか俺はマラソンしてきたんかいというぐらいね、もうぜいぜい、はぁはぁ言いながらね。これもう飯も食わずに、もう集中して毎日見てますよ、でもゴールデンウィークの頃からドーって強くなってきた
んで、ね、
もうなんか今ねワクワクしてるんですよ、ね、久しぶりになんかねめっちゃ好きな女の子に出会ったみたいなもう君のためなら何でもするよぐらいの、ね、もうなんか本当に今心が燃えてますもん、
そうなんや、めっちゃ調子上がってきましたからね、
そうなんですよ、もう楽しくてね、ほんとに もうあんまりいろいろこういう公の場では言わんけど、まあ某
某某某某某
すぐバレると思いますけどね。
大丈夫です大丈夫です。
いや純喜の話が出てこんかな。
もういつ戻すんかな思
って。古村さん喋ってないよ。
古村さんほやけど普段はめっちゃ喋る人でしょ。
ずっと喋ります。
そうですよね多分。
いやずっと喋ってあります。
ずっと喋ってますよね。
すみません、ね、もうなんかね、もうせっかくゲストでとか言って来てもらっても、ほんまに僕ばっかり喋るね。今日もね、その、はい、痛みからここまで神戸まで来る間のその CD 聞いてる時も、あ、ビリーさんもこんなにずっと連続でやっぱり喋るんやなと思ってね。俺会ってる時 95% ぐらい俺が喋ってます。
コラボ公演も大体そうやし、ね。いやでもふみちゃんとコラボさせてもらって、
はい、
30% 話したことが1回だけあるの。
あ、そんなに
も熊本で、
あ、熊本で
そうそう、はい、だいぶ飲んで遅れてきたって言って、
はいはいはいはいはいはい、
あの時はその間つながなあかんから。
なるほどなるほど。
そうそう、人と人とには間があって
な。なるほど。あの伝説の酔い方の時ですよね。
そうそう。でもあの後めちゃくちゃ面白かったけどね、公演が。
すごいっすよね。
確かになりました。そういうこと。失態があったんだよ。失態が。
失態で面白かったけどね。
失態はもうめちゃくちゃおもろかったですからね。
まああの話繰り返さんでもいいよ。
大丈夫。はい。
順
の話。順気の話。順気の話。
で、え、去年何日目？
去年10日。
10日。
ちょうど10日
目。どんな感じ？
めちゃくちゃ楽しいです。
楽しい、あ、はい、楽しいことが出ていいね。
そら何が楽しいの？
もうやることやること毎日新鮮なので、
そうなんや、
こういうことも考えてるんだっていうのを、
観察して面白い、うん、
はい、
一人暮らししたことねえから
ないですね。
それも面白いんちゃう、
はい、
なあ、
今一人暮らしなんやね、
はい、
寮のあのボロ寮に。
そうです。
だいぶボロい寮ですからね、
はいはいはい、見させていただきました。
今純喜の部屋2畳半ぐらいですからね。3畳ないです
から、ね、ないや。
え、そんな部屋あるっけ、あそこに。
あ
そこにって俺も2階ぐらいしか見たことないけど、
入って正面の、
入って正面、
はい、通称倉庫と呼ばれてるようなところに布団を敷いて今寝とるんですよ。
あ、
一応提案はしたんですよ、6畳の方がいいかこの2畳半のところがいいかって言われたら、うん、狭い方が落ち着くんでっつって。2畳半
広すぎると周りを見て何があるかなってなっちゃうので。
狭いとこ好きなタイプなんや。なんか若干わからんこともないこともないやけどな。あんま狭いのあかんわ、うん、ね、知らん、なんか酸素薄になってくるような気してるからね。そう、そんなにでも楽しいならええな、
うん、いいことですわ。
けどほんまあの30分かぐらいのね CD やったけど、でもあれ一つ聞くだけでもほんまに若い人らはだいぶこう、あ、そっかと、自分見てる世界が狭かっただけなんやってことに気づきますよね、あれね。
ありがたいですね。
うちの今ニュージーオールヒューガも、うん、あの、まあ、11月になったら相手も帰ってくるんで、
はいはい、
まあ、帰ってきたら一番最初にそれやらそうと思って、
うん、いいと思います。
100人の社長さんに会いに行ってき てみー言
う
てね、
うん、彼やったらすごい。
そうそうそう。ほんで100人も会わんうちに俺誰についていこうかな。誰の世話になろうかなみたいなって、あいつのこと悩んで寝れなくなりそうですよね、本当ね。
はい、
まあ、可愛がられるんだけは天下一品ですからね。
そうですね、
あ、才能やですね、本当。もう出会うたばっかの人のお腹出てる人の腹は必ずさすりながら、ほんで気がついたらへそへ指入れて、それで人との間を詰める人ね。もう特殊な能力やから、あれがですね。てな感じで、はい、ほぼ喋る機会を与えることのできなかった。あ、今回の収録でございました。中村文明と
ウォーリーと
純喜と
ミコと
ビリでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
6月21日ホームページで公開してます。
お待ちしてます。てんこ盛り並べて比べてみよう。
どっちが面白いか競争だ。君は君それでいいんだ。僕と共に笑い飛ばそうよ君。